こんにちは。ニュージー大好きポッドキャストの澤です。今日からニュージーランドの学生たちはターム3学期のスタートです。ちょっと前にお話ししましたが、ニュージーランドは4学期制で、その3番目の学期ということになります。今日から10週間ほどは朝と夕方の送り迎えタイムで渋滞が始まります。今日はツイッターで予告していた通り、純粋少年さんの最新の歌をお届けします。タイトルは大丈夫仏教。早速聞いてみましょう。
改めて純粋少年です。前回のセールスティーへようこそでは、小沢さんの方からフォローアップトークまで組んでいただいていました。大変光栄なことでありがとうございます。今回はだいぶ雰囲気が変わるんですが、大乗仏教をご紹介します。現時点では最新の録音です。最も大元を作り始めたのはもう随分前のことになります。おそらくいろいろ誤解を受けやすい曲じゃないかなと思うんですよね。そういう意味では第1回で取り上げたタオルが大好きというところがあるかもしれません。確かに当初はコミカルな路線を想定していました。そもそもからして冗談で始まったようなところがあります。その結果すごいインパクトみたいな反応があって、それで調子に乗って作品化していったっていう感じ。言葉遊びの要素もあって、詩を組み立てるにあたって同音反復語を150以上書き出したりもしました。で、最初はそれどころかそれだけで詩を構成するっていうような構想もあったりもしました。ただ少なくとも実際に作り始めてからは、言葉遊びだけに終わらせるっていう考えは楽になりました。そういうのはほどほどに留めて、まあそういう意味ではこれでも随分丸い詩に落ち着いていると自分では考えています。まあいろいろ行き詰まって不安感に苛まれる中で、気になってくれそうな曲っていうのを目指してきました。明るさも打ち出したかったもんですから、音楽的にファンクとか、まあ、そういうフレーズも散りばめられています。でその割には歌い出しが2度で始まって、その後マイナーコードが結構続くんですよね。 この辺は当時の複雑な心境っていうのを表しているのかもしれないと、まあ、今更ながら思います。でコードって言えばメジャーともマイナーともつかないような存在のものってのがあったりするんですが、そういうのも結構出てくるっていうのも特徴になっています。個人的なことなんですけど、年齢を経るに従って思い煩うことがますます多くなってきました。まあ、なんだか暗い話で変なんですけど、まあ、そういう折れそうな自分自身になった時に、まあ、この曲を聴いたりすることがあります。音も聴き方は人それぞれいろいろでいいと思います。やっぱりコミックとして笑い飛ばしてもらうっていうのはそういうんでも大歓迎です。ただ一つだけ、文化とか宗教とかそういうのを揶揄するようなつもりはないというところです。そういう意味ではふざけているわけではない、まあ少なくとも制作者の意図としては。その辺がご理解いただけるととっても嬉しいかなと。今回もお聞きいただいて大変ありがとうございます。これからもニュージー大好きポッドキャストともどもよろしくお願いいたします。それではまた。
はい、純粋少年さんの大丈夫仏教でした。純粋少年さんも毎回ナレーションを入れてくれてありがとうございます。最後にうちの番組名まで呼称してもらってありがとうございます。はじめタイトルを聞いたとき、うちの番組宗教批判とかはしないスタンスなんだけど大丈夫かなって思ったんですが、全然そのようなことではなく、このような世の中で何か力づけられるような何かを探す気持ちで出来上がった曲ということだったので、今の世の中に少しでも力を添えられればと思いました。ありがとうございました。前回の100回記念では日本のポッドキャスト番組甲田沙織のガーリーレディオポッドキャストから甲田さんと足立さんに来てもらってポッドキャストの魅力とかをお話ししてもらったんですが、皆さん聞いてもらえたでしょうか。その回で足立さんが言っていたように、やっぱり継続は力だし、たとえ10分でも5分でもとにかくめげずに配信していくことで将来何かの役に立ったり、自分の知識や技量のアップにつながると信じて、これからもやっていこうと思います。その足立さんと最近少し真面目な話をさせてもらう機会があって、ポッドキャストをどうやって盛り上げればいいのかなんて話をしてました。足立さんはいいとして、僕ごときがこのような話をしたところで、世界中の人に響くことはないんですけれども、まあ、僕個人として今のポッドキャストをさらに盛り上げたいと思ってますし、一過性のものにしたくないという思いが本当に強いです。そのためにはポッドキャストを多くの人にまずは知ってもらう、そして聞いてもらって、できれば好きな番組を見つけてもらう、そこまではポッドキャスト配信側の我々側でできるとは思っているんですけれども、その先ですよね。好きな番組を見つけた後、その番組次第ではありますが、リスナーがさらに好きな番組を見つけたり、生活の一部として欠かせない時間にしてもらったりという生活スタイルを確立してもらいたいと思ってます。つまり今のテレビやラジオ、 YouTube などとまあ、肩を並べるポジションっていうのを作りたいと思ってます。そのために何をしなければならないのか、これはもうビジネスとして取り組むのではなくて、ポッドキャストラバーとしてポッドキャストに携わる皆さんと一緒に考えていかなければならない、まあ大きな課題だと思ってます。僕もアイデアを出していきたいと思いますし、ぜひポッドキャストラバーの皆さんも真面目に取り組んでもらいたいなと思ってます。まずはそういう場や雰囲気作りが必要なのかもしれません。まあ、そうは言っても僕も自分のビジネスをほったらかしにはできないので、 限られた時間でしかできませんが、まあ、なんとかやりたいと思ってます。まあそんなことを勝手に草の根運動を広げようとしている野沢です。今日は変な話になってしまいましたが、まずはニュージー大好きポッドキャストの継続のためにまた新しい企画を盛り込んで進めたいと思ってます。毎週月曜日と木曜日に配信しているニュージー大好きポッドキャスト、次回は木曜日ののりかほキオララジオです。お楽しみに。野沢でした。 ニュージー大好き。